東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
小沢智之のやる気満々ラジオ。この番組はきっかけ作り人小沢智之による日本そして世界中にいるさまざまな人物や偉人たちの名言エピソードなどを紹介したり、毎回テーマを決めて熱く語り、番組を聞いた後に皆さんがやる気満々になれることを目指す番組です。
はい、
こんにちは、小沢智之です。
こんにちは、真田由加です。
前回のね、僕の地元の有ヶ崎高校の書道部さんが全国パフォーマン、書道パフォーマンス選手権大会のパフォーマンス甲子園にて全国優勝したご報告をさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、そこでね、メッセージが有ヶ崎高校の書道部さんから届いてますので、ゆかさん読んでいただいてもよろしいですか。
はい、では紹介させていただきます。有ヶ崎高校書道部の皆様からいただきました。有ヶ崎高校書道部のことを紹介していただきありがとうございました。優勝のことまで紹介してくださり嬉しかったです。さまざまな企画が増えてよかったです。明るいラジオで聞いていてやる気が感じました。長野県の出来事も知れていいと思いました。これからも元気になれるラジオを作っていってほしいですといただきました。
いやー、嬉しいですね。
そうですね、
有ヶ崎高校の皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
前回企画のね、提案までいただいたので、まあ、やる気の知恵袋というものをね、これからの時に続けてまたやっていきたいなと思っています。
はい、
で、リスナーの皆さんからもこのやる気の知恵袋、まあ、ちょっとしたこう、これで元気になるとかやる気になれるっていうようなエピソードをぜひ聞かせていただければと思いますので、お願いします。
はい、まあね、聞いていてやる気が感じました、聞いてやる気になりましたではなく感じましたなんですね。
そうなんですよね。これ正直ですよね。まあ、僕らの熱は伝わってるんじゃないかなと思いますので、まあ、まだまだ半人前ですが精進してまいりますので、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、長野県の、ね、魅力についてはこの後の後半のコーナーで語っていきますので、お楽しみにしてください。
はい、はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは ozawa@radio365.net ozawa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
それでは小沢智之のやる気満々ラジオ第4回目放送、長野県民住めば都を伝えるを始めます。この番組はレディオ 365NCC スタイルの提供によりお送りいたします。やる気のもと。このコーナーでは日本そして世界中にいるさまざまな人物や偉人たちの名言そしてエピソードなどを紹介して皆さんが元気になれるようなコーナーです。それでは今回ご紹介するのは恩師栗林敏郎。
はい、テイク2成功しましたね。
ありがとうございます。
グーパンチですよ。はい、出ました、先生シリーズですね。
はい、
はい、2回目にお話しされていた与田先生も素敵な先生で好評でしたよね。
はい、ありがとうございます。
今回も楽しみです。
あ、いや本当ありがとうございます。第1回目にね、僕の祖父のことをお話しさせてもらったじゃないですか。
はい、
で、人生最初の節目が祖父にあった、与えてもらったきっかけだとすれば、
うん、
この2番目の節目はですね、
はい、
栗林先生との出会いだったと僕は思っています。
なるほど。第1回目の放送の時に小学校2年生でおじいさんに言われた一言がきっかけで人生の原点が作られたって聞いた時にね、 こいつただもんじゃないなと思ったんですけどまあ2番目のその2回目のね原点があったんですかね。
そうなんですよね、はい、祖父のお話はお会いする方々によくお話するんですけど、
はい、
まあ、この栗林先生のお話のことはですねあまり多くを語っては今まで来ませんでした。
あ、そうなんですね。
なので今回ラジオを聞いてくださる皆さんにだけ特別にですね、
はい、ほうほう、
お話をさせていただきたいと思います。
なるほど、興味深いですね。お願いします。
はい、ありがとうございます。小学校2年生の時に祖父のようにですね誰かの人生のきっかけになりたいと思ったんですよ。で、一人でも多くの人の背中を押してあげるようにするにはどうすればいいかと考えたときに、はい、僕はお笑い芸人を目指したわけです
、はい、そうなんですね、はい、なんか全然違いますけど、まあいいか、はい、どうぞ。
あ、違いますかで、まあ中学校を卒業したらですね、あの、まあ最近話題にもなった吉本興業の養成所に入ろうと思ったんですね、
うんうんうん、
で、まあ卒業後バカにされてはいけないなと思いまして、
はい、
中学校卒業時にですね、あ、中学校時代に部活を2個掛け持ちしましてですねまあひたすらにあと勉強したわけです。
はいはい。
ただその卒業の時にですね、はい、まあ、両親に、まあ、頼むから高校だけは行ってほしいとお願いされたわけですね
うん、まあ親心ですね。
あ、はいはい、まあ、そういうところがあるわけなんですが、うん、で自分の代の時から母校の学科が変わりまして、
うんうんうん、
推薦入試というのができました。で、まあ、勉強はですね中学校時代本当に相当頑張ってはいたんで、まあ、一応軟式点が良かったということで、
うん、自慢ですね
まあ自慢になりますが、うんうん、一応ね
いいですよ
で、まあ、仕方なしにですね高校入試を推薦入試で受けたんですよ。そしたらまあ合格してしまったということになるんですね。
ちょっと待ってください、小沢さんってこの間まで高校の先生されてたんですよね
そうなんです。まあ考えられないですよね。
うん、
うん、まあ例えばねこの、まあ、そのこの間まで教えていた生徒に対しても、はいはい、エネルギーのですね矛先これがねどこに向けていいかわからないような生徒もいたんですけど、うん、まあ、そういった生徒にはよくこういったエピソードは話していました。
うん、
でまあ、1、2年生の時はですね高校1、2年生の時は毎日通ってはいたんですけど、
はい、
まあ、学校へ行くやる気もですねなかなか出てなかったというところがありまして、
やる気なかったのね。
そう、はいはい、あんまりねもうあの芸能界に入ることしか考えてなかったのね
なんてやつだ
いや本当にね、まあ、唯一の生きがいはですね極真空手をやったんですよ。で極真空手についてはですね、まあ、この間紹介もさせていただいたブログに書いてありますので、
はい、
ちょっと読んでいただければなと思うんですが、
はいはい、
まあ、この2年生で選択したこの食品加工の授業というのがあったんですけれども、
はいはい、
まあ、そこでこの栗林先生とお会いしました、
うん、
で自分の夢をですねお話ししたら、
はい、
あの素晴らしいと思う、3年の夏休み、あ、春休みから君の卒業後のためになるプロジェクトを始めるのでよかったらおいでよと、
うーん、
いうことで言ってくれた。でこの言ってくれたことがですね、まあ、初めて自身の夢を大人の人に認めてもらったような気がしてとても嬉しかったんですね、
はいはいはい、
なので、まあ、この一言から全て高校時代もガラッと変われた気がします。
なるほど、
うん、で、まあ、その時にその農業ののの字もですね、
はい、
まあ、興味関心がなかった自分だったんですけど、
うん、
まあ、農業を、ね、主体とした栗林ゼミみたいな、とも言える先生との課外授業が始まりました。
あ、なるほど。それでその先生はどんな先生だったんですか。
まあ、とにかくね、あの好奇心と挑戦心の塊のようなですね先生だったんですね。
はい、
はい、で何をやったかっていうと、まあ、例えば朝や放課後の課外授業でですね、
はい、
このミツバチの養蜂をしたりとか、
はいはい、
うん、お、あの自分たちの代から温室ができたんですね、
うん、
で温室の周りっていうのはもうなんか未完成な形で完成してしまって、まあ、その周りにインターブロックを敷いたりとか、
はい、
あの灌水装置を自分たちで作ったりとか、
うん、
またバナナの栽培をですね、あの長野県なんですけどバナナの栽培を室内でやったりとかですね、
うんうん、はいはい、
荒れ地を起こしてそばの栽培をしたりとか、
うん、
田んぼ自体もですね作って米を栽培したりとか、
はい、
もともと先生がキウイ の専門家だったりするので交配をしたりとか、
はい、
いろいろやってたんですね、
うん、
まあ、それぞれ本当に話すとですね、まあ、キリがないぐらい、まあ、語り尽くせないぐらいドラマがあるので、
はい、
まあ、あれなんですけども自分自身の全部財産になっています、
はい、
はい、
まあ、その今栗林先生に言われたことで印象に残っていることっていうのはありますか？
あ、まあ、これ常々今でも思い出すんですけど、まあ、本当に考えて動け、生きているうちだぞという言葉だったりとか、うんうん、あと僕自身の性格をよく把握していて、まあ、小沢は不器用なことを自分で運と意識していかないといけないという言葉を常に言われていたことが印象に残っています。うん、で、まあ、僕の会社名がですね、はい、NCC スタイルというんですけど、
はい、
まあ、この NCC スタイルはですね、ニュー、新しい、クラムジー、不器用、チャレンジャー、挑戦者の略称なんですけど、この栗林先生の言葉が強く影響しています。
あ、そうなんですね。この NCC ってどういう意味なのかなっていうのは常々思ってたんですけども、まあ、こういう栗林先生の言葉が影響した会社名だったんですね。
そうです、
うん、
この栗林先生から受けたことで僕の人生もその時に第2の人生といいますか、節目で始まった部分があるので、
なるほど、
それを強く意識今までもしています。
はい、
まあ、そんなね、栗林先生から学んだことがあります。
はい、
まあ、それはまずやってみることから始まるということです。
はい、
皆さんも考えて前に進むか迷う時があると思うんですけれども、うん、まあ、まずやってみることをしてみてください。
そうですね、
きっとやりながらですね、答えが見つかってくると思います。
はい、
はい、まあ、ということで今回のやる気のもといかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうか。
みんな元気になれたかな。
なれましたか。
これでみんなもやる気
まんまん。まんまん。
以上、やる気のもとのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、盟友中岡慎太郎と共に、大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん！
なんじゃお前ら！
こんなクソ、
たまるか！うわぁ！
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
まるまるゆえに思う。このコーナーでは毎回一つのテーマを決めてみんなで熱く語り合うコーナーです。
はい、
それでは今回のテーマは、一度はおいでよ信州に。
はい、なんかベタなテーマですね。
ベタですけどね、
うん、
まあ、語り合いたいなと、ゆかさんとね、信州について語り合いたいなと思ったので。
はい、ということでね、ここでコメントの紹介をさせてください。
はい、お願いします。
はい、のどこし最強さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
長野県民のお二人が話す番組は東京ではなかなか聞けないため聞き応えがあります。長野の魅力を改めて教えてくださいといただきました。
あ、ありがとうございます。まあ、ゆかさん、こう長野のですね、郷土料理とかってわかります？
郷土料理、
はい、
なんだろう、味噌煮込みみたいなやつ。
あ、味噌煮込み、 あれもあれです。あ、真味噌はね、うん、あの信州、あの全国一番の生産量を誇ってますからね。ま
あ、あとおやきとかですよね。
あ、おやきありますよね。うんうんうん、おやきって全国的にもあるんですかね。
あるんじゃないですかね。ただ発祥とかは長野なんだと思いますね。
ああ、そうですね。うん、あと何かあります？
あと郷土料理って、あの、はい、長野ならではのってことですよね。
そうですね。
うん、あの 小沢さんがいらっしゃる松本のそばの塩尻市、
はい、
塩尻市の小学校だったかな、はい、限定給食みたいなのがあるんですよ。
あ、限定給食、うん、あるんですか、そんなのが。
その名前が、うん、キムタクっていうんです。
キムタク、
うん、キムタクご飯っていうんです
キムタク、あ、すごいですね、かっこよさそうですね、
うん、かっこいいっていうか、これはキムチとたくあんが混ざったご飯なんですけども、はい、その小学校で、まあ、給食として出したところ結構それがこう人気になりまして、
はい、
家でもね作ってほしいって言って、お母さんとかが、まあ、そこから作るようになって、そしたらそれがその町に広がってってなって、一時期長野県内のセブンイレブンでキムタクおむすびっていうの出てたんです
キムタクおむすび、うん、
人
気出そうですね。
ちょっと待てよってやつじゃなくてちょっと待てよってのじゃなくて、はい、キムチとたくあんのご飯めちゃくちゃ美味しいですよ。私も食べましたけどね。
あー、うん、本当ですか、
うん、
すごいですね、はい、なんかそんな名前があったんですね。
本当に小沢さんが思う郷土料理って何ですか？
僕の思うのはね、うん、まあ、長野って結構ですね虫を食べる文化がありましてね、う
ん、嫌だそんな話したくない
例えば、はい、イナゴとか、うん、知ってますよね。
うーん、なんとなく
あ、バッタみたいなやつですよね
知ってます
よとか、ザザムシっていうの知ってますね。
はい、本当に、なんだろうな、普通に、
はい、
居酒屋とかで佃煮って出てくるんですよね、ただ私は長野県民みんな虫を食べれると思わないでどうしてもダメなんですよね。イナゴはもちろんカルシウムとかがあって結構足の部分とかね結構美味しいって言いますけど、ちょっと食べず嫌いです。
ああ、食べず嫌いですか、はい、あ、僕はね小学校時代にもう追いかけるぐらいねイナゴが大好きだったんです、ね、
うわ最悪あ、まあでも郷土料理ですもんね、うん、
そうですね。まああと例えば、うん、そうだな、気候的に、はい、こうどういう、 こう気候の良さとかってこう伝えるとしたら、
そうですね、気候はやっぱり住みやすい気候ではあるので、春夏秋冬、
はい、
それぞれの景色とかそれぞれの見応えがある場所っていうのがやっぱり県内に点在してるっていうのもありますし、まあ、桜の名所、あとはその秋のそういった紅葉の名所とかもありますし、うん、でスキーもあるしっていうね、はい、で夏は夏で山涼しかったりっていうのもあります。で私以前軽井沢の方で仕事をしてた時に、
はい、
大体週末になると夏ですね、関東の方が軽井沢に、まあ、別荘とか持たれてる方がやっぱ過ごしやすいので週末は軽井沢に来るっていう人多かったですね。
ああ、うん、なるほど。結構ね都会の方からも新幹線で行けたりしますもんね。
そうですね、車でも軽井沢ぐらいだったらノンストップだったら3時間、混んでなければ3時間ぐらいで行けると思うので行きやすい場所ではありますね。
なるほど、うん、いや本当にねいろんな気候が楽しめる、
うんうん、
春夏秋冬本当に楽しめる場所になるなっていうのを僕も思っています、うん、あとは環境的にもですねこれ非常にいいなと思ってるのが、うん、例えば山に囲まれてるってこれすごく恵まれてるなっていうのがこの間の台風なんかも、
ね、
見ていて思ったんですよね、うん、その山に囲まれてるからこそ守られてるなっていう部分がすごくあるなっていうのを感じました、う
ん、思いましたね、
うん、また山好きな方にはね3000m を超える山々が揃っているのですごく楽しめるような場所になってるなっていうのも思いますし、うん、また温泉っていうね施設がすごく多いんですよね、うん、温泉なんか、うん、ゆかさんなんか詳しいみたいで、
はい、ちなみに私温泉ソムリエを持っていて、実は
そうなんですかすごいですね。
長野県は公衆浴場とかも含めてですけど、はい、その温泉の施設っていうのが日本一なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、そう、私全然ちょっと話変わるんですけど、
はい、
今千葉に住んでるので本当にこの間の台風の時には、は
い、
長野県のその山々に囲まれた地域の、
はい、
まあ、豊かさとかそういったものを感じましたね、本当に。
あ、そうですね、うん、大丈夫でした被害は。
はい、家が揺れたぐらいですね
揺れたんですねそうですか、はい、またね長野県のね人たちっていうのは これね、特殊なこあの能力がありましてね。
能力、
はい、
はい、
あの喧嘩が歌えるっていう。
あ、そうですね、あの必ず歌えますよね。最初の出だしを歌って、次を歌った人は信州人だから、東京でシナノの国はって歌ったら、あの次が来た人は信州人って見つけやすいんですよ。
ああ、なるほど。
あんた信州でしょみたいな。違う違う、長野長野長野、そんな歌ないですからね。違う違う、
作ってる、実
習ですよ。シナノの国は実習にですからね。
いやいや、そうなんですよ、うん、うん、そう、結構ね、やっぱね、皆さん歌えるからすごいですよね、うん、ちっちゃい子もね、歌えるし、
歌えますね、
うん、すごいと思います。
5番まであるんでしょ。
あ、5番まであるんでしたっけ、
うん、長野長野。あの曲調がすごい、さすがね、作曲してるだけあって、もうすごいすごい歌を歌ってました。
リズムまでできてしまってる、うん。
今度テーマソング使って作ってもらいましょう、長野の。
長野の、ね、テーマソングをね、ぜひお願いします。
はい、
まあそんなことでいろいろね、まあ、お話しさせていただいたんですけれども、うん、はい、そうですね、だと、まあ、こんなところで、一回締めさせていただいてもいいですかね。
はい、いいですよ、はい、まあ、ぜひね、皆さん長野来てくださいね。
そうですね、遊びに来ていただければなと思います。
はい、
はい、では以上、〇〇ゆえに思うでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
小沢智之のやる気満々ラジオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしていきましょう。やる気のもとでは、恩師古林敏郎、まるまるゆえに思うでは、一度はおいでよ信州にをお話しさせていただきました。
はい、
いや、どうでした。
そうですね、改めて一緒に信州を語っていけて、皆さんに魅力を知っていただけたかなと思います。
あ、そうですね。
長野、そう、長野の曲もできたしね。
長野、
長野、長野。もういいじゃないですか。
おぉ、できた。
じゃあ、小沢さんからね、告知があるんですよね。お願いしていいですか。
あ、ありがとうございます。はい、僕もね、いろいろ動いてることが多くて、なかなか捕まりづらかったらしくてですね。
あ、そうですか。
まあ、どこに行けば小沢さんに会えるのみたいなね、質問を多くいただくことがありまして。
人気者ですね。
いやいや、ありがとうございます。まあ、そんなこともありんですね。まあ、ここに来れば僕と会えるというリアルなプラットフォームと呼べる場所をお仕事としてですね、させていただくことになりました。
はい、
松本市の浅間温泉にあるワイワイ広場といういちご観光農園を主体とした広場です。
小沢さんからね、いちごをいただいたんですよね、さっき。
はい。
で、
い
ちご、今、さっきね、食べさせてもらったんです。
はい。どうでした？
本当にね、夏のいちごと思えないほどね、甘みがすごく詰まっていって美味しかったです。
ああ、そうなんですよ、夏のいちごってね、はい、珍しいんですよ、これ。
そうですよね。
はい、まあありがとうございます。水と肥料の他にですね、
はい、
一番大事なものが詰まってるんですよ。なんだと思います。
なんだろう。
愛が 120% 詰まっていますから。
うわ、胃もたれしそう。
いや、今回の放送にね、まあ長野の魅力が伝わったと思いますので、
はい、
ぜひ皆さんね、遊びに来てください。
はい、
またアメーバブログの人生を変えるきっかけをお届け、きっかけ物語ブログも、絶賛、配信中です。ぜひ覗いてみてください。ゆかさんからはお知らせありますか。
ありがとうございます。相変わらず私も生放送やアーカイブやってますのでね、ぜひ皆さん、よかったら真田の声をたくさん聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。
ぜひ聞いてください。
はい、それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッター鑑定のフォローなどもお待ちしております。私真田の ID 名はゆかアンダーバー真田で検索してみてください。小沢さん、お願いします。
はい、僕は味噌アンダーバーソウルフード、 で、検索してみてください。それでは小沢智之のやる気満々ラジオ第4回目放送、長野県民住めば都を伝える、これにて終了です。ここまでのお相手は、秋はやっぱり焼き芋でしょうな小沢智之と、
いちごのイントネーションはやっぱりいちごだったなと反省した真田由加がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。さようなら。
この番組はレディオ365 NCC スタイルの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.